山田雅宏のラジオごっこ。はい、こんばんは、山田雅宏です。今日はですね、神戸の方では風の強い夜になっています。はい、で、今日なんですけども、前まで桃太郎を朗読していたのですが、それが終わって今日からはセロ引きの豪酒を読んでいこうと思います。今までなんですけども、このラジオを放送する段取りが大変すぎて、ですね、その朗読がその原稿を読みっぱなし、その何もせず読んでいたっていう感じなんですけども、今回からはいつも使っているアクセント辞典でわからない不安な単語のアクセントを調べて、でなるべく微濁音とか無声化とかそういうものを意識しながら組み立ててやっていきたいなと思っています。それでは今日もよろしくお願いします。セロ引きの豪酒。セロ引きの豪酒、宮沢賢治。豪酒は町の活動写真でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手ではないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも音色の風のようになっています。クラリネットもボーボーもそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめて、しんとしました。学長が怒鳴りました。
セロが遅れた。トゥーテテテテテイ。ここからやり直し。
はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら、続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。
セロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミハを教えてまでいる暇はないんだがな。
みんなは気の毒そうにして、わざと自分の譜を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実は、ゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。
今の前の小説から、 はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような片足をして、またパタッと手を打ちました。またか、と、ゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには、今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっきの自分の時、みんながしていたように、わざと自分の笛、目を近づけて、何か考えるふりをしていました。
では、すぐ今の続き。
はい。そら、と思って、引き出したかと思うと、いきなり学長が、足をトンと踏んで、怒鳴り出しました。
今日のワンレッスン。はい、今日のワンレッスンのコーナーです。このコーナーは、専門学校で学んだことを一つお話しするコーナーです。今日のお題は、アクセント辞典です。ですね、この辞典、学校に入る前に NHK 日本語発音アクセント新辞典という辞典を買わされます。値段は5000円プラス税です。プラス税っていうのをちょっと一回やってみたかったのでやってみました。はい、もっといい。この辞典なんですけども、アクセントを調べる、まあその名の通りですね、アクセントを調べる辞典です。アクセントには平板式と起伏式というものに分けられています。で、アクセント、平板式はアクセントの高低差がないもの、まあ、平たい感じの発音のものですね。で、起伏式は起伏というように単語の中に高くなったり低くなったりするところがあります。なのでアクセントは単語の頭の部分にあるものを頭高型の単語で、単語の真ん中の方にアクセントがあるものを中高型で、お尻の方にあるものを小高型という感じで3つに分けられて呼ばれています。まあ、そういったものに、そういうその単語に赤線でどこにアクセントがあるのか印が入っている辞典がアクセント辞典というものになってます。うん、で、まあこの辞典には前々からお話しさせてもらってる微濁音とか無声化とかそういうものも書いているので、文章の原稿を渡された時に、その文章を読む時に自信がない単語はこの辞書を使って調べています。なかなか自分このそのアクセントを知らすための赤い線の意味がちょっと分からなくてすごく今困っています。ですんで、なるべくこう、それが、その辞書を引いて、で、その発音が分かるように、慣れていかないとなと思っているので、今回の朗読から、その、分からない、気になる単語を、その、アクセント辞書で調べて、とりあえず、今できる限りのプランを立ててやっています。多分読んでいてそのちょっと関西なまり、やっぱり思い込んでいるもの単語ってあるんですよね。なのでちょっと調べきれずに訛っているものあるかもしれないんですけど、それをちょっとずつ減らしていこうかなと思っています。はい。で、学校に入るにはこの紙の辞典を買うのが必須なんですけど、 つい最近知ったんですけど、携帯アプリでもこの NHK の日本語発音アクセント辞典信じてがあるようです。どうやらこのアプリだと、その調べた単語を音声で読んでくれるらしいです。うん、なのでその知りたい発音が音で入ってくるんですごい分かりやすいということです。まあちょっと僕もこれ購入ちょっと考えようかなと思っていたりします。はい、でまあ先生にもアプリあるみたいですよ、知ってましたって聞いたら、やっぱ知ってはったんですよね。うん、でまあ紙の辞典との違いって何かあるんですかって聞いたら、数詞とかの細かい記述がないということでした。数詞っていうのは1個2個3個とか1杯2杯3杯とか、うん、そういう数字にの後につく単位のことですね。例えば10の1杯2杯3杯ですよね。10杯って言ったりするらしいんですけど、そういう細かいところが書いていないアプリでは検索できないので、紙の辞書を使ってもらうようにしているという説明でした。まあまあなるほどっていう感じやったんですけどね。うん、まあ何にせこういう、まあ、文章を読むときにアクセント辞典を使うんだよという感じで僕らは辞書を引いてやっています。うん、まあ学生から結構離れもう年数がね経っちゃってるんで、辞書調べるのもめっちゃ遅かったりするんですけどね。やっぱ若い子も早い。まあそんなまあ愚痴はちょっと置いといて、今日はアクセント辞典の話をさせていただきました。ちゃんと辞典が調べられてアクセントをちゃんと発音できるようになりたいなと思いつつ、今日はこのコーナーを終わります。それでは今日の俺、はい、今日の俺のコーナーです。このコーナーは最近あった出来事や気になることをお話しするコーナーです。はい、今日の本読みからアクセント辞典を使うようになりました。今まではラジオの放送の段取りにだいたい3時間ぐらいかかっちゃってて、まあちょっと早くなったと言っても、まあ今もそんな言うほど変わらないんですけど、まあ全く余裕がなかったので、ただただ本を読むということをしていました。うん、けれどまあやっぱりまあ関西人なので関西なまりがあるということで、アクセントをちゃんと調べないといけないな、またまあアクセント辞典をねちゃんと弾けるようにならないといけないなと思ったので、今日からアクセント辞典を使っていこうと思いました。うん、でですね、桃太郎をずっと読んでいたんですけど、どういうふうに読んでたかというと、 Kindle を使っています。 Kindle ってAmazon が出してる電子ブックなんですけど、 Amazon からダウンロードしてきて本を読めるっていう、そういうものなんですね。うん、便利なんですけど、その書き込みができない。書き込みっていうのはあれですよね、そのアクセントを調べたり、この単語どうなんだろうって言ってアクセントを調べたところで、この、まあ、電子ブックなので紙じゃないから書き込めないんですよね。微濁音とか無声化も書き込めない。だからどうしようかなとかって思ってただただ読んでいたんですけど、今日からとりあえず Kindle の画面をうちのプリンターでプリントアウトして、不安なアクセントの単語を調べてチェック入れてやろうとしていました。していましたというかやりました。うん、まあ今はちょっと本当にね、単語そのアクセント辞典を 弾くのがもう一生懸命すぎて余裕がないんですけど、もっと余裕ができたら、まあ、読む文章の量を増やしたりとか、もっとこうアクセント辞典のより良い使い方を探っていこうかなと思っています。まあ大変ですよね。それに僕はちょっとね、こういう専門学校に行ってるくせに、文章を読むというのが苦手なので、もうちょっと余裕がね、もっともっと練習して余裕が必要だなと思っています。最近も滑舌が良くなるように、いろんな文章を読む癖をつけようと、仕事中の移動の車の中とかで、文章を読む練習をしています。もっとね、噛まずに、ちゃんと読めるようになりたいなと思いながら、今日の俺のコーナーを終わろうと思います。はい。まあまあコーナーだけじゃないんですけどね、今日の放送はここで終わりにしようと思います。それではまた次回、よろしければ聞いてください。それではおやすみなさい。お疲れ様でした。失礼いたします。